寺子屋たっちゃん。
3月になりました。年度末です。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。3月ね、桜の花ほころび、鼻炎がひどくて参ってる、そんな人がいっぱいいるのかもしれない。
目がかゆい、
ね、かゆいなんて言うんじゃない、ひどいよね今年本当に。もう1月ぐらいから始まっちゃった。この番組寺子屋たっちゃん、丸々3年、本当にありがとうございました。本当に町の応援団がいっぱいスポンサーになっていただいて、で、ゲストとしていろんな方にご出演いただきながら、でやっぱどうしてもそのゲストとして出るの、俺は口下手だから口下手だからっていう人が何人かおられて、で実は今日ゲストで何としてもと、引っ張り出した角丸建設藤枝伊藤明社長、今日ゲストに来ていただいて、非常に話が面白い。でなんで話が面白いかっていうと、人のこの気持ちをグッとつかむ、で藤枝経済懇話会っていう、もう20年以上、経済界の町の社長さんたちが集まってる。で俺その関係で初めてお会いしたんだけどね。でその時にふっと思ったのはね、懇話会っていう名前ね、普通懇親会とかさ、藤枝経済、研究会だとかって、懇話会っていうその名前の付け方面白いなと思ったのね。要はちょっと話 しようよって、腹割って話しようよっていうようなところが始まったんじゃないかと思うんだよね。で結局要はその社長の人柄だと思うし、でもう一個はその国家観っていうのをちゃんと持ってるのね。俺さ、実はこの3月はね、君が代についてちょっと話をするつもりだったの。教育長が変わるっていうこともあったりしてね、教育っていうやつ本当に真剣に見直さないとってずっとやってきたでしょ。君が代で今君の代じゃないから、つまり天皇の代じゃないからっていうことで国歌歌わないし、小学校で国歌教えないって言うんだ。国歌って小学校が知らないって言うから、なんで知らねえんだって言ったら、学校で教わってねえって。学校で教わってねえし、じゃあこの歌何の歌って聞くと、オリンピックの歌って言うんだよね。要は表彰される時の、だそりゃ違うでしょと思ってたのね。だからその君っていうことだって天皇だというふうに言うからおかしいやん。あんなの奈良時代、奈良平安の頃、あの君っていうのはあなたって意味で使ってるわけでね。そんなのはその国家の解釈っていう、歌の解釈っていうのはその時その時のその為政者、政治家、あるいはその雰囲気でその状況ってやつが解釈していくわけだと思ってるから、その辺含めて今日は伊藤社長の生き方、あるいはそのものの考え方、その片鱗に触れることによって、質問しながら伺いながら進めていきたい、そんなところで、TJ よろしくお願いします。
角丸建設株式会社代表取締役伊藤明さんです。おはようございます。
おはようございます。国は大切ってのは誰も思ってると思うと、我々思ってない人多いんですよね。でも俺の年になると、子供が孫が、で自分たちが案外こう気楽でのんきな時を過ごしてきたから、これを続けるっていうことが願いの一つなんだけど、それと国家っていうのとこううまくリンクしてるんじゃないかなと思う。将来憂いるっていうことじゃなくして、身近なやつらがこれからも幸せでやっていけたらなって思うと、国家って考えなきゃいけないことじゃないかなって思うんだけど、たっちゃんどう思います？
おっしゃる通りですよね、
はい、
世界各国の国家ね、国の歌ね、国家を考え、英語でこう訳してみるとね、大体みんな戦いで人権を勝ち取ろうだとかね、俺たちの自由を勝ち取ろうかっていうような、そんな意味ばっかりだよね。ところが日本の国の国家、これおおらかだよね。千代にやちょにさざれいいしのって、さざれで息継いじゃいけないって俺は教わったんだ、小学校の時に。あれさざれ石っていうちっちゃな石だと、それが岩尾となって盤石だっていう。だからそれを今知らねえから、みんなさざれいいしのってやるから意味わかんなくなった。その辺含めてね、未来英語、孫たちね、それあるいは子孫、日本人、それが繁栄という言葉が当たるかどうか別にしても、食うに困らないぐらいの経済力はもう当然全員が持つべきだよね。社長、
国家って歌の方の国家とすると、日本人ってこう外から見てどうだろうってやつ、今のまんまいくと威勢のいい オリンピックでも何でもそうなんですが、メインポールがあるときに威勢のいい国家から比較して、君がよってなんかさ、チンケだな、おとなしいな、なんとかうさんくさいなって感じはしたのは確かなんだけれども、最近優雅だねって言われ始めたら、外国から、うん、意外といいじゃん、簡単だよね、
そうだよね、
だから思い直されてるっていうのもそうだし、うん、日本人が自分自身の発想から外国から見たらこうなんだよって言われちゃうと、それスッとなびく、これこの柔軟性がいいのか悪いのかって言ったら、これいい方に持っていけばいいんじゃないかなと私は思ってるんですよね。
面白いんだよね。普通さ、日本人ってさ、すぐ外国から言われると飛びつくって悪いって言うとるじゃんね。とか今社長はさ、それは柔軟性だって、こういう何しろ考え方がプラスプラスプラスマイナスってはない。だからそこが面白いよね。だからその要は社長の書いたもんちょこちょこっと見させてもらうとさ、大体暗いやつはダメだって。だからもう一個はね、その要は自分の商売だから。その経済でおいてちょっとこういうやつとは付き合いたくねっていうことを平気で言うので、ね、面白いんだよ。まあその辺含めてちょっとあの今度は国の家国家間、はい、国家間に含めて、はい、地方経済と、まあ、マクロ的な経済との絡みで、じゃあ地方経済どうしたらいいかみたいな、お願いします。
今日本の国が悪い方へ行ってる、これ世界も同時に悪い方行ってる、いろんなことが起きてる、全て悪い方行ってると、それはよくわかるんだけれども、一億総中流って言われた日本から、これから差別、格差とかいろんなことを言われるんですが、格差っていうのは結構上行くやつってのは負けないようにずっと頑張ってなきゃならない、
うん、
で下のやつってのは善意は少ないかもしれないけど結構楽しむことってあるんだよね、
うん、
だからどっち行くのかっていうのは自分の選択と思うているかもしれないけれども、生まれついての能力っていうのがあるもんだから、経済で豊かになるにはふさわしい、区生まれてるやつと遊ぶに向いてるなってやつといろいろいるから、これ個性でいくと格差があって下行ったから、あながちこれが全部悪いって言ったらこれも惨めな話だよね。だから上行くっていうのはどうしてもあの競争っていうのはどうしてもあの淘汰っていうのがあって、それはずっと入れるのかったらそこにずっとしがみついてるっていうのは大変だし、あのそれから考えていくとのんきっていう方がまあいいかなっていうのを、そこを足しちゃったやつっていうのは多分そっちの方がいいのかなとも思えるし、ここのとこは私いい年してるのに未だによくわからないんだけど、頑張ってると頑張ってないやついいなっていう気持ちもあるもんだから、この辺まだ答え出てないんですよ。だけど、
はい、
多分この格差っていうのは致し方ないこととして素直に受け止めた方がいいんじゃないかなと、
うん、
ただ経済的に善意がないっていうことについて惨めと考えちゃうとっていうこと、
うん、
で、決してうちこれはお風呂 の、 あの考え方なんだけれども、うん、アキラな、
うん、
一生懸命勉強していい学校行って、うん、何するって言ったら、
うん、
その先っていうのは何だっていうと、いい会社に入って、
うん、
いい暮らしをしていきたい、うん、これが一つの考え方、
うん、
ほぼ100とは言わないけどみんなそういうことでケツ叩かれてケツ叩かれて勉強しなさいって言うんだけど、うん、うちのほぐろ変わってたんだよね。なぜそんなにいい頭でとかそんな努力してまで人に使われなきゃいけないの、
うん、
だったら自分のために使うっていうのも悪くないよねって、うん、でもその子供の頃になぜその頭っていうのを人に捧げなきゃならないのっていうのは未だに、ああ理に合ってるなってこう思ったんですよね。だからさっき言われたこれからどうするとかああするとかっていう話の中でいくと、これって早い時期に言われた方がなんか自分の選択に早いよねって。だから学校の先生ってのはもちろんサラリーマンであれですしこれですし、その真っ当のほとんどがそこから横へ外れると、今年羊年だからそうなんですが、こうみんな右見ても左見ても前見ても後ろ見ても帯みたいにダーって絨毯みたいにこう
同じ道行かせる、
それで、はぐれちゃったり、なんかするっていうのは不都合だと。ああ、それ、かわいそうだなって思えるように、ガキの頃から早い時期にそう思ったんだよね。だからそれを導く犬になったのが、アキラ面白いよなって言われた時に、いまだにそれ、ありがたい言葉だったなって思ってるんだよね。
でもすごいね、それも子供からが生き方のちょこっとしたヒントをもらったってね。俺今話伺っててね、その要は羊みてえに大勢で固まって、一つが右行きゃみんな右向いて、一つが左行きゃって、大勢がね、まあ要は大勢って言い方おかしいよね、羊だから。それが犬がこうその誘導しながら、要は連れてく、牧草地へ連れて、あるいは帰ってくる。でそういう中でその犬になったらっていうような表現面白いなって思うよね。だからそういうことってね、ちょこっとした発想の違いっていうのはやっぱりあるんだよね、やっぱりすごいには。で結構さ、歯に気の着せずっていうとこあるんだけど、それをね、嫌味じゃないよね、聞いてて。でまあそんな話もあって、この2回目また来週、お願いします。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。